ですね、乗ったのか、ちょっと待ってくださいね。まだちょっと自分のラジに今乗ったか。あ、でも、これ時間つながってんの？ちょっと待ってよ。ファイルどうなってんの？大丈夫か？放送時間がつながってるけど大丈夫ですかね？あんまりこういうことやらんからあれだけど。大丈夫かな？大丈夫だね。多分大丈夫でしょう。放送時間が、つながったままになってるけれども、ファイル自体は分かれたよね。はい。ファイル分かれましたんで、はい、すいません。仕切り直しということで、改めてやりたいと思います。ですね、百物語2014を読みたいと思います。BGM はなしでいきます。なしでっていうか、乗らねっていうか、乗せ方わかんねみたいな感じですね。はい。まあそこはもうしゃあないですね。自分がアホだということでご了承ください。で、当然、百物語なので、100話分あります。で、自分は、これ全部初見ですので、どんぐらいの長さの話があるのかはちょっとわかりません。基本的にあんまり長くないとは思ってはいますが、どうなるかわかんない。だから今日何話読めるかっていうのは、全然読めません。どの程度いけるかっていうのは。もう時間が許す限りというか、適当に、切り上げて、いきたいと思います。はい。というわけで、まず1話目。ちょっと待ってですね。1話目がですね、結構長えな。ああ、まあ、そ、うん、まあまあまあ、そこそこあるか。でもこんなもんだっけ？まあいいや。1話目が、ラブホテルっていう題名の話で、これなんて読むんだろう。ため人参かな？ため人参さんのお話ですね。まあ BGM ないから、ちょっと、あんまり黙ってるとまずいから行きましょうか。ラブホテルっていう題名、1話目、ため人参さんのお話です。いきましょう。俺が以前働いていた建設で体験した話です。その日の現場はラブホテルの耐震補強工事の後片付けでした。現場へは俺と A さん、B さんの3人で行きました。A さんはこの現場には初期から、俺と B さんはこの現場はこの日が初めてでした。休憩時間となり、俺と B さんは仮設トイレを探したが見つからず、仕方なく A さんに仮設トイレの場所を聞くことにしました。A さん曰く、この現場の仮設は作ってなくて、ホテル内の既存トイレを仮設として使ってると。そのトイレは4階にあると。その日はトイレ行くために4階までいちいち階段を上って、次の日も同じメンバーで同じ現場だったんですね。それで A さんに聞いたんですよ。なんでトイレ4階しかないんですかと。そしたら実は以前は2階の方を仮設トイレとして使ってたが、監督から4階の方を使ってくれと言われたと。じゃあ2階は使えないんですかと聞いたら、一応は使っても大丈夫ということだったので、次から2階に行くことにしたんですよ。 休憩時間となり、 B さんと2人で2階のトイレ。まず俺が先に入ってるとトイレ内の電気が急に消えたんですよ。はじめは B さんのいたずらかと思い、やめてくださいよとか言ってたら電気ついたんですね。トイレから出て B さんに言うと、そんなことはしてないと。 B さんも用を済ませ地上に。次の小休憩時に B さんが2階のトイレに行ったんですね。 B さんトイレから帰るなり、 B、 おい俺電気消えたわ。しかも消えた間換気は止まらなくて電気だけ消えてた。でな、気のせいかもわからんが女の声がしてな、出た時にスイッチ入れたら電気普通についたわ。おかしいぞあのトイレと。次の小休憩に俺一人で2階のトイレ。ドアを開けると水が流れてるんですよ。じゃーっと今しがたまで誰かいたように。ホテル内は見通しがいい通路なんで人がいればすぐわかるんですよ。もう慌てて地上へ。その時からは4階に変えました。この話には続きがありまして、次の日俺が会社に着くなり、 B さん、 B、 おはようさん。おい俺ハズレ引いたわ。俺、おはようございます。ハズレって何がですか？ B、 昨日な、家でトイレしてたら電気が消えたんや。以上、ラブホテルっていう題名の話でございました。で、次第2話目、ため人参さんの話で、これ同じですね、1話目の人と、逃げるシミっていう題名の話です。これは友人から聞いた話です。その友人が中学生時代に体験した話を書きます。友人を A とします。 A には当時親友が一人いました。その親友を B にします。夏休みのある日、 B が A に家の近所にある心霊スポットに行こうと誘ったらしいです。 A は軽い気持ちで返事をして、 B と共にその晩心霊スポットに行くことになったそうです。その心霊スポットとは、一軒家で一人暮らしをしていた男性が数ヶ月前に自殺をしたところだそうです。いつしか近所から、その家から夜に声や物音がするとか、2階の窓に人が立っていたという噂が流れたそうで、それを B が知ったわけです。当日の夜、 A と B は問題の一軒家に忍び込みました。薄暗い中、ビビりまくりな A をよそに、意気揚々と B は2階に上がっていったそうです。突然 B、 おい A、 ちょっと来いよと B の呼び声。 A はビビりながら B の待つ部屋へ。 B がニヤニヤと、これ見てみろよ。 A が言われた先を見ると、壁に人の形をした大きなシミがあったそうです。声が出ない A をよそに、 B はなんとその大きなシミにおしっこをかけ出したんです。 A は止めましたが、 B は全然気にしてない様子。その日はそれで家に帰ることになったそうです。 A はその晩に夢を見ました。夢の内容は、薄暗い中、人型の黒い何かが A に近づいてくるというもの。翌朝 A は早速 B に昨晩見た夢の話をしたところ、 B は昨日の人型のシミに間違いないと、自分の夢に出てくるならまだしも友人の夢に出てくるとは許せない。そう言ってまた A を連れてあの家へ行ったそうです。また B は部屋へ着くとシミに向けておしっこ。その晩は A も B も夢は見なかったそう。でも B はなぜか次の日も A を連れてあの家へ。部屋へ着くとなんとシミが B のおしっこを避けている。シミが動いておしっこを避けてるんです。 A と B はそのあまりの光景に大爆笑。そして B はおしっこをかけて A と共に帰宅。その晩とうとう B の夢に黒い物体が出てきた。その物体は B に近づくとシミ、頼むから家には来ないでくれと涙ながらに懇願したそう。かわいそうになった B はシミが A にしたことを許し、家には行かないことを決めたそうです。以上、逃げるシミっていう題名の話でございました。で、次、第3話目、これはなんて読むのかな。成功のせいなる、なんて読むんだろう。ちょっと読み方がわかりませんが、あれ、成功のせいなるっていう字と なんか読み方あったっけ、他になんかあるかな、わかんねえな。じゃあせいでいいか。成功のせいなるさんですね、なるの方がいいか、まあいいや、成功のせいだが、せいで、せいさんで眠るっていう題名の話です。後輩に聞いた話です。彼女の両親は共働きで、近くに住む祖母の家に預けられることが多かったそうです。彼女の祖父は彼女の父親が子供の頃に亡くなっていたそうですから、長いこと一人で暮らしていた彼女の祖母のためにもなっていたのでしょう。祖母が大好きだった彼女ですが、彼女が特別楽しみにしていたのは夏休み。遠い都会からおじ一家が祖母の家に泊まりに来ることだったそうです。兄弟のいない彼女には年の近いいとことその夏休みは貴重なものでした。夏休み中のある日、いつものように祖母の家に訪れた彼女は首をかしげました。あまりにその小さな一軒家は静まり返っていたのです。履物はあるのに呼んでも誰も出てこないけれど、田舎特有の防犯意識の低さから鍵は開いていましたから、彼女は黙って上がり込みました。居間のソファーで本を膝に乗せ、老眼鏡もそのままに祖母がうたた寝をしていました。2階の部屋でまるで神経衰弱でもするようにトランプを散らばして、いとこがすやすやと寝息を立てていました。いつもならこの都会っ子はトランプの一人遊びなんて目もくれず携帯ゲームに夢中でしたから、彼女は不思議に思いました。おばあちゃんを起こしてこよう、 彼女はそう思い部屋を出ようとしました。その時パタンと軽い音が部屋の中から聞こえました。振り向くといとこが寝転んだまま裏返しのトランプをひっくり返していました。その目はかろうじて開いていたものの、手元を見ている様子はなく、むしろ何を見ているようでもなくうつろでした。パタッパタンとひっくり返されるトランプを彼女は何気なく目で追っていました。ハートのエース、ダイヤの10、ダイヤのキング、ハートの5。パタンパタンとゴンジの模様が白くなっていく中で、彼女はふと気がつきました。すべて赤の札なのです。5枚、10枚、15枚、20枚。ゆっくりと紺は赤に変わっていきます。恐ろしくなった彼女は慌てていとこの体を揺さぶりました。パチリと瞬きを一つしていとこは彼女を見上げました。あれ来てたの？うわ、何このトランプ、片付けないと怒られちゃうよ。そういういとこはいつもの顔で、彼女は心からほっとしたそうです。いとことカードを拾い集めていた彼女は何気なくカードを数えてゾッとしました。表を向いているカードはハートが13枚、ダイヤが12枚。いとこを起こすのがあと一瞬遅れていたら、赤いカードがすべて表を向いていたら、一体何が起こっていたのでしょうか。以上、眠るっていう題名の話でございました。で、次、っていうか結構長めかな、今回の。最初だけなのかな、なんか長いのがすげえ多い気がする。で、第4話目、妖馬系でいいのかな、妖怪のように、場所の場に、アルファベット大文字の K、 妖馬系、養生系、違うな、妖馬系かな、わからん、間違ってたらすいません。妖馬系さんで、第4話目、サリーっていう題名の話です。いきます。おじが幼い頃、よく学校近くの路面や空き地にいろいろな露天商が来ていたそうな。大抵はひよこなどの動物や子供だましのおもちゃなどだが、その時は珍しく人形を売っていて覗いてみたらしい。指人形をはじめ小さな人形が並んでいたが、一つだけポツンと大きな人形があったのが印象的だった。その人形は30センチくらいの大きさの布製のもので、外国人の女の子を模した可愛らしいもの。目を模した石が宝石のようにキラキラと青く輝いていて、その石だけ欲しいななんて不謹慎なことを考えた。人形の値段は500円くらいだったと記憶している。しかし当時の子供たちのお小遣いは1日数十円程度で、一月分のお小遣いを使うには高すぎるし、親などにプレゼントとして買ってもらうには安すぎるということで、誰もその人形は買わなかった。次の日も、また次の日も人形売りは現れたが、相変わらずその人形は売れ残っていた。人形売りが現れてから5日後、 ついにその人形を買った者がいた。それは叔父と同じクラスの女の子で、仮に名前をマリちゃんとでも呼ぼうか。マリちゃんはたまたま親戚が遊びに来て臨時のお小遣いをたっぷりもらったとかで、ずっと気になっていたその人形を買ったのだという。人形はサリーと名付けられ、マリちゃんの一番の友達となった。一番の大物が売れて満足したのか、次の日には人形売りはいなくなった。しばらくしてマリちゃんが病気になった。手足が硬化してしまうという難病に侵され、周りが気づいた時にはもう足がほとんど動かなくなってしまっていた。それでもマリちゃんは車椅子でけなげに頑張っていた。それからまたちょっと経って、マリちゃんが死んだ。家のカモイから首をつっていたらしい。足の不自由なマリちゃんがどうやってなんて疑惑もあったみたいだけど、結局自殺として処理されることとなった。ご両親の憔悴っぷりったらなかったそうだ。叔父も親に連れられお葬式に参加したのだが、特に母親は声をかけても無反応で呆然と座り込んでいたかと思うと、突然棺にしがみついて泣き出したりと、見ていられないほどだったという。仲のいい女の子たちは泣きながらマリちゃんの棺に手紙やプレゼントを入れてあげていた。それを見た父親も祭壇に飾っていたサリーを棺に入れてあげて、みんなで最後のお別れをして出棺をした。そしてお葬式から1週間くらい経った頃、町でマリちゃんの母親を見かけた。なぜかマリちゃんの車椅子を押してにこやかに笑っていた。車椅子にはあの時棺に入れたはずのサリーがちょこんと座っていて、ゾッとしたらしい。大人はマリちゃんを亡くしたショックで母親の頭がおかしくなったのだろうと言っていた。けれども足が人形のように動かなくなったマリちゃん、マリちゃんの代わりに車椅子に座っていたサリー、もしかしたら最初からサリーとマリちゃんを入れ替えるのが目的だったのでは。あの人形は結局何だったのか確かめようにも、しばらくしてマリちゃんのご両親はどこかへ引っ越してしまった。そしてその後、一度もあの人形売りを見かけることはなかった。以上、サリーっていう題名の話でございました。で次、これマイク切れないなマイク切れないことに今気づいた。あれ、これマイク切れねえの。やべこれマイク切れねえな、ちょっとやべえな。リモコン、その手元のリモコンでしか多分切れないと思うんで、どうしても切らなきゃいけないときはブチっていうでかい音が鳴ると思うんで、そこはちょっとすいません、もしやったら。基本的に、まあなるべくしないように頑張りますけど。で次、第5話目、ハンズポチさんの話で、知らない女っていう、題名の話です。いきましょう。 ひいおじいちゃんの家の2階には知らない女がいる。初めて見たのは幼稚園の頃、正月のお祝いだったかな。いとこたちと遊んでいたら禅の周りで騒ぐなと怒られて、3人集まって気が大きくなっていたのかもしれない。普段なら絶対近づかない2階への階段を駆け上がった。2階の窓は家具で遮られ、昼間でも真っ暗の状態。俺たちは急に怖くなって上がったところで立ちすくんだ。だって本当に一寸先はって感じで、進むのも嫌だし背中を向けるのも嫌だったんだ。そんなに時間は経ってなかったと思うけど、ひいおばあちゃんがご飯よと開花から声をかけてくれた。なんだかほっとして、俺は勢いよく駆け下りた。いとこたちも同じような気持ちだったと思う。先を争って降りたから。ひいおばあちゃんにお菓子あるなんて聞きながら、なんでそうしたかわからないけど俺たちは後ろを振り向いた。最初に言ったよね、知らない女がいるって。その彼女がさ、2階からじーっと見てたの。俺たちはぎょっとして、それから叫び声を上げて親のところに逃げてった。そこからはパニックですよ。女の人がいる、女の人がいるって。あの時はごまかされたけど、高校に入った頃親父が打ち明けてくれた。自分が高校の頃2階に寝落ちしていた時があって、知らない女の人に顔を覗き込まれたことがあるって。子供たちが騒いだ時、まだいるんだなってゾッとしたんだって。これでおしまいって言いたいところだけど、この話には不名誉な続きがある。高校を卒業する前にひいおじいちゃんの家は主を失った。そこで相続問題が持ち上がったわけだけど、ひいおじいちゃんたちの子供はもうみんな亡くなってて、相続人は親父と親父のお兄さんだけじゃなくてもう一人いたんだ。ひいおじいちゃんと前の奥さんの息子さん。親父のお兄さんって強欲な人でね、親父に嘘を言い、その人にも嘘を言って、ひいおじいちゃんの財産を総取りしちゃったのね。もちろんあの家も。ひいおじいちゃんの家はすぐに壊され、おじさんは新居に招待してくれた。家には手をつけない、おじさん自身が言ってたことだった。うちの女どもは怒り狂ってたから、親父は俺を引きずって挨拶へ。そこにはあの人までいた。彼が父に一番似ましたねって苦笑いしてた。ところであの家の周り、新築ラッシュで影の具合が随分変わったんだね。昔とはまるであべこべだ。おじさんの家に入ると2階にあふれた太陽光がスポットライトみたいに開花に降り注いでる。ごちそうがいっぱい並んでいたけど、薄暗いリビングではあまりおいしく感じられない。あの人がおじさんの顔をじーっと見ている。降りてきた彼女と一緒に、熱心に。彼女はたたるようなものなのかな。ちょっとワクワクしながら俺は家路に着いた。以上、知らない女っていう題名の話でございました。で、一応5話読んだので、レス読みするけどレス読みするけど、どっからかな。無音の階段語りも斬新だなって書いてあるけど、まあ、語りじゃないんですけどね。で、27、成功のせい、人名なら茂る、修、実る、明とか読めますよと。え、あ、そうなんだ。茂る、修、実る、明、 全然知らねえわ、そんな人会ったことないな。で、あとサダムとか、じゃあサダム・フセインって書くのかって書いてあるけど書かねえけど。で28、サダム・フセ、オフセの不正でインと書くとなんだかおごそか。定める違うよね、定む、全然読めねえ。名前って分かんないの多いからな。でもな、まあ、しげるはなんとなく分かるかな。でもおさむみのるあきらは分かんねえな。しげるって言われたらなんとなく分かりそうな感じもするけど。で29、おしゃむちゃんおこんばんちはですって書いてあるんですけど、まあ、おしゃむちゃんじゃないんですけど、とりあえずあざす。で、30、乱入者の予感と、まあ、乱入者はいないんですが。で、次、6話目、ですね、これも長いね。てか、今回のやつって長いのかな ?2014 って全部長かったのかな、トータルで何時間かかったんだろうこれ。これなんだろう、1話でこれ3話分ぐらい読んでる気がするよ。2話か3話分。短いやつだったら3話分入るよね、この長さだと。まだ5話しか読んでないのか。結構時間かかってる感じがするけど。感覚が違うかな。なんか自分、百物語2ちゃんのやつはあんまり長いのはたまにあるけど、みたいな感覚だったけど、全然違う感じがする。まあいいや。第6話目、妖馬計算で、濡れてるっていう題名の話です。なんか怖い話とか知らないっすか。百物語に向けてネタを探していた俺は飲み会でそう切り出してみた。結構みんな乗ってくれてなかなかの収穫があったのだが、今回はその中でも特に印象が残った N 先輩に聞いた話をしたいと思う。 N 先輩は学生時代の夏休みに夜間警備のアルバイトをすることにしたそうだ。配属されたのは古い製薬会社のビルで、詰め所に詰めるのとは別にベテランの王さんと二人でローテーションを組み、日に二度定期的にビルの巡回を行うこととなった。アルバイトを始めてから一週間ほど経ち、慣れてきた N 先輩は一人深夜のビルの巡回に出向いた。そして二階の廊下の突き当たりで妙なものを発見した。あれ、濡れてる。ちょうどひとまたぎで飛び越せるかどうかくらいの大きさの水たまりがあったそうだ。 N 先輩はどこかで掃除道具でも探して拭こうかとも思ったんだけど、なんか危ない薬品だったら嫌だなと一旦そのままにして巡回を終わらせ、王さんに判断を仰ぐこととした。王さん、廊下に水たまりがあったんですけど、薬かなんか撒いてあるみたいな報告ありました？拭いた方がいいなら行ってきますけど。そう問いかけた途端、王さんの顔色が変わった。どこで見つけた？え？いや、2階の廊下の突き当たりですけど。やっぱりあれ薬品かなんかだったんですか？そうか。いや、あれは触らんでいい。今後見つけても絶対に近寄るな。王さんが苦い顔で念を押したので、N さんはそんなにやばい薬品だったのか、触らなくてよかったと胸を撫で下ろした。しかし、次の晩も、また次の晩も、N 先輩は巡回中に水たまりを見つけた。場所は様々で、玄関ホールにある時もあれば、トイレの中にある時もある。大きさも形もいつも同じくらいで、軽く匂いを嗅いでも無臭だし色もない。だんだん N 先輩はこの水たまりが何なのか気になって仕方がなくなってきてしまった。そこである晩、ついにアクションを起こすことにした。その日、巡回中にいつもの水たまりを発見した。 場所は岸くんも最初に発見した2階の廊下の突き当たりだった。 N 先輩はポケットに忍ばせていたものを取り出した。用意していたスポイトとビニール袋だ。これでこっそり液体を持ち帰り、薬学部の友人にでも分析をしてもらおうという算段である。ひざまずいてスポイトを水たまりの中央に突っ込む。意外に深い。すると突然スポイトがぐいと強い力で引っ張られた。 N 先輩は驚いてバランスを崩してしまい、水たまりに伸ばしていた手をついてしまう。ところが手は床に触れることなく肘のあたりまで突き抜けてしまった。そして何かが手首をつかんだ。そのままものすごい力で水たまりの中に引っ張られる。なんだこれなんだこれなんだこれなんだこれとパニックになりながらも、 N 先輩は必死に引きずり込まれまいと腕を引き抜こうともがく。まるで手首にロープを巻きつけ何人もの人が引っ張っているかのようだった。もうダメだ。肩まで引き込まれ諦めかけた瞬間、パシャンと何かが水たまりに落ちた。胸ポケットに刺していたボールペンが弾みで落ちたらしい。ボールペンはそのままスーッと水たまりの中に消えていく。その直後、引っ張られる力が不意に弱まったのを感じた。うごーっと渾身の力を込めて N 先輩は腕を引き抜いた。それでどうなったんすか？
それで終わり。詰め所に逃げ帰ってまた次の日から普通にそのバイトもしてたし、やっぱり水たまりはいろんなとこに出てき、できてたな。まあさすがにもう近づけなかったけど。
淡々とそんなことを言う N 先輩はちょっとおかしいと思う。
でもさ、俺見ちゃったんだよね。
何をです？
暗かったし、ほんの一瞬だったから見間違いかもしれないけど。
N 先輩はぐびりとビールに口をつけると意を決したように教えてくれた。
腕を引き抜いた瞬間、俺を引っ張ってたやつが見えたんだよ。消し炭みたいに真っ黒で、なんかものすごい長かったけど、あれ人の手だった。
以上、濡れてるっていう題名の話でございました。で、次、第7話目。
これはなんて読むんだろう。ビタン？わかんねえ。なんか読み方あんのかな。
とりあえず引っかかんないから。
引っかかるか。なんだろうこれ。
装備とかの備、備える備に担任の担、ビタンでいいのかな。っていうかそうしか自分読めないんだけど。
とりあえずビタン、さんで、神隠しっていう題名の話。
同僚とはよく実家の田舎っぷりを自慢し合う。まあ自虐のふりをした郷土自慢みたいなものだ。ある時私は兄が神隠しにあったことを話した。結論から言えば捜索範囲が広大だった単なる迷子の話。しかし同僚はふっと真顔になり、ポツポツと話し始めた。地元の集落でお山と呼ぶ山がある。小さな大社があったり、山頂近くには古い墓石のようなものが並んでいたりするけど、今はそのいわれはわからない。山腹には集落からも見えるような目立つ大きなクスノキがあった。
根元には小さな祠もあって、年寄りは大楠の地様と呼んで拝みに行ったりしていたらしい。ある時、未就学の年齢の同い年の子供がいなくなった。集落中総出で田んぼや畑を探してもどこにもいない。夏の長い日も暮れて集会場に集まった大人たちが、やれ明日は朝から山狩りかと話していると、その子がひょっこり戻ってきた。聞くと大楠の木に木登りして遊んでいた。気がついたら日が落ちていて、木から降りられないし、暗くて怖くて泣いていた。すると知らない老人が木から下ろしてくれて、おやつをくれ、ここまで送ってくれたという。半ばほうけた年寄りは大楠の地様のおかげだと合唱したが、他の者は首をかしげた。というのも、大楠の木は半年前の落雷で木が裂け、危険だからということで切り倒され、今は切り株だけになっていたからだ。日本昔話みたいだよねと同僚は続けた。その子も今はやはり集落を出て、そこで世帯を持って普通に暮らしているという。以上、神隠しっていう題名の話でございました。で、次、第8話目、妖馬K さんの話で、上下さん、上下で上下赤マントって知ってる？昔流行った都市伝説なんだけど、なんでもトイレに入っていると赤いマント欲しいかって聞かれて、イエスと答えると首を切られて殺されて、まるで赤いマントを着ているように見えるって話なんだけど、地域や年代によって赤いちゃんちゃんことかちり紙とかいろいろ派生系があるみたい。最近俺が聞いたのが上下さん。うちの近所に古い大学があるんだけど、そこのエレベーターに一人で乗っていると、上か下かってしゃがれた老婆の声が聞こえるんだって。上って答えると髪の毛を切られる、下って答えると足首を切られる、何も答えないと異次元に連れて行かれる、だから必ず上って答えなければならないんだって。ここからが本題。その大学の生徒がある晩酔っ払ったノリでその話を試してみようってことになったらしい。7、8人いたのかな。深夜こっそり大学に侵入してさ、卒論時期だったからか残って作業している人もいて普通に入れてしまったんだ。で、全員で一番上の階でまず上がって階までまず上がって、一人ずつそのエレベーターで下に降りることにした。まあちょっとした肝試しだよね。それで一人降りてはまた一人と感覚を落ちつつも次々降りていった。でも何も起きなくって、さっさと帰ってまた酒盛りするかってなったんだけど、最後の一人がなかなか降りてこない。携帯鳴らしても通じなくて、誰かちょっと見に行けよって話が出始めたとき、エレベーターが動き出した。4階、3階、2階、1階、ポーンと音がしてエレベーターが開いた。真っ赤だった。中に凄まじい量の血が飛び散っては流れ、最初から赤い壁紙が貼ってあったかのように濡れていた。 そしてそのエレベーターの真ん中でその最後に残ったやつが倒れている。腰のあたりでまるでペンチでブチンとねじ切ったようにちぎれて真っ二つになって死んでいたらしい。その後は警察とかいろいろ大変だったらしいんだけど、結局迷宮入りしそうって聞いたな。で、上下さんの噂に新しい伝説がつくことになった。どうもその学生、上下さんに聞かれてこう言ったらしいんだ。真ん中。以上、上下さんっていう題名の話でございました。で、次、第9話目、妖馬系さんで青い影っていう題名の話。私は数年前、連日の激務に耐えきれず体を壊し職を失った。しばらくは休息期間だとぐうたら過ごし、例に漏れず昼夜逆転生活になってしまった。夜通し起きてゲームやネットをし、日が昇ってから眠りにつく日々。ただ、部屋にこもりきりはさすがに体に毒だと散歩だけは毎日することにした。朝方4時過ぎ、その日も日課の散歩に出かけた。辺りは薄明るく、耳が痛くなるほど静かである。ふらふらと歩いていた私の目に、ふと色鮮やかなものが飛び込んできた。道路の上に真っ青な部分があるのだ。地面にのっぺりと張り付いていたそれは人の形をしていて、まるで青い影だけがそこに取り残されているかのようだ。誰かがペンキで落書きでもしたのだろうか。私はその影の横を通り過ぎようとした。とおぞましいことに気がついてしまった。動いているのである。青い影がブルブルと小刻みに震えているのである。私は見なかったことにしようと小走りで影の横を通り抜けた。しかしつい後ろを振り向いてしまいゾッとした。ついてきた。影が私の方へスルスルと向かってきていたのだ。捕まる。私は言い知れぬ恐怖に一瞬にして囚われた。そしてその場から全速力で逃げ出した。だが何度振り返っても影は私の後方数メートルの位置を維持しぴったりとついてくる。走る走る。体力の限界が近づいてくる。あてもなく角を曲がると大通りに出た。明るく光るコンビニが見える。私はすがるような気持ちでコンビニの中に滑り込んだ。背後で自動ドアが閉まる気配がした。肩で息をしながら私はゆっくりと振り返った。直後、べちゃり。閉まった自動ドアに追いかけてきた青い影がぶつかった。影はドアに張り付いたままその場でうねうねと身をよじる。どうやら入っては来れないようだ。しばらくして諦めたのか、影はずるりと地面に落ち、そのままどこかへと消えていった。へたり込んだ私を見て店員が奇妙な顔を向けていた。彼にはあの影が見えなかったのだろうか。私は完全に日が昇るまでそのままコンビニで時間を潰し、人が何度も出入りしているのを確認してからしばらく外に出ることができた。影は何の痕跡も残してはいなかった。それから私は散歩をやめた。少しして新しい職を見つけて規則正しい生活に戻り、早朝に出歩くことはなくなった。 あの影は二度と見ていないし、あれが何だったのかもわからない。しかし、あれに捕まっていたら一体どうなっていたのだろうと、今でも恐ろしく思うのだ。以上、青い影っていう題名の話でございました。で、次、第10話目、サンズリバーさんの話で、憑依そして命拾いっていう題名の話。1995年1月16日、兵庫県の某ドーナツショップで勤めていた私は、21時から翌朝7時までの夜勤だった。出勤時、大きく赤い不気味な満月を見たが、そんなに気にしなかった。仕事を始め、23時に閉店。しかし、その日に限って洗い物等の作業がとても面倒くさく感じ、食器類を所定の棚に並べずに洗ったまま洗浄機のカゴごとラックの奥にしまい込んだ。日報を作成後、清掃業務があったが、やる気なく手を抜いて終わらせ、長めに休憩を取った。日付が変わり、1月17日午前4時30分に仕込みを開始。気が進まないながらもドーナツを作り始めた。約40リットル、温度190度の温度で満たされたフライヤーに機械でカットしながら生地を落としていく。フレンチクルーラーをフライしていた。すると突然、飛行機が離陸する時のような感覚が体を襲った。そして一瞬にして自分の思考回路が完全に停止し、誰かに操られる感覚に陥った。亡き母が乗り移ったような気がした。操られるまま機器の電源を切り、キッチンから外へ走り出た。六甲山あたりか、それとも瀬戸内海あたりかわからないが、空が稲妻のように明るく光った。ほぼ同時に激しい揺れに見舞われ、街灯も駅の電気もすべて消えた。電柱は45度に傾いていた。映画を見ているのだろうと思っていた。幸いにして店内は非常灯がついていた。キッチンへ行くと、高温の油がほとんど床にまき散らかっていた。フレンチクルーラーとともに。そこでようやく我に返り、ことの重大さに気づいた。あの時、肉体や意識を亡き母に乗っ取られていなければ、私は全身が高温の油で焼けただれて、今こうしてここに書き込むことはなかったと確信している。お分かりいただけたであろう。それは、阪神・淡路大震災、震度7。発生直前からその直後の体験である。霊的には助けられたが、リアルでは恐ろしく地獄絵図の出来事であった。以上、憑依そして命拾いっていう題名の話でございました。で、5話読んだので10話読んで、最初の20分ぐらいは多分放送時間としては、意味のないあれだったので、まあ、約、まあ、50分、55分ぐらいやったと思うんですが、しかも曲なしだからな、いつもの1時間ぐらいに当たるはずなんだけど、10話。このペースだったら10時間かかっちゃうのか。今回の長いのばっかだな、今んとこは。で、ジータレス読み 31番こんばんはと、なんか久しぶりに勇さんの生ラジオを聞きました。勇さんの朗読は味があっていいですね。とっても大好きです。百物語とのこと楽しみです。喉を大事にしてくださいね。楽しく聞かせていただきますと。あざす。味があるのかどうかよくわかんないですけどもとりあえずありがとうございます。で32ウェイと。ウェイってなんだこれ。ウェイってなんだろうな、わからん。で33先々週くらいに、中学生が髪の毛を引っ張ってポニーテールを持ち逃げされた事件があったな。え？中学生が髪の毛を引っ張ってポニーテールを持ち逃げされた事件意味がよくわからないんだけど、どういうこと？あいつと同じ髪の毛フェチババアなんだろうなと。え？髪の毛フェチババア？それから察すると中学生のポニーテールをなんか切ってもなんかに持ってったやつ、持ち逃げって書いてあるけど、持ち逃げっていうのポニーテールを持ち逃げっていうのもよくわかんないけど、ポニーテールの子に対してなんかあれだったのかな。そんな事件あったの。で34、じゃあ僕は横でお願いしますと。ああ、さっきのあの上下さんのやつか。上か下かで真ん中って言ったら、真っ二つに、その足首の方面でもないし髪の毛でもないし完全にハラスパンいかれて、で横っつったらどうなっちゃうんだ。また別のとこ行っちゃうんじゃないですかこれ。で、35Y 生で聞けて嬉しいです。あざす。で36、憑依と憑依しましたと。はい。で37、飛行機の離陸ってのは地震の前の山なりかなと。飛行機の離陸の離陸するときのような感覚で、誰かに操られる感覚に陥って、でしかも亡き母が乗り移ったような気がしたと、だからいや山なりとかとは違くて、なんか乗り移られた感覚はそんな感じってこと、で、38、頭の皮ひっぺがしたんかと。いやさすがにそんなわけないと思うんで、それ大事件も大事件っていうかパワーありすぎだろうって話だから、まあポニーテールの中学生の髪を切って持ち逃げしたってことなんだと思う。てか そんなもんだよな、まあ、それも大変な事件ですが、と思うんだけど、おそらく。で39、大地震の前は5分ぐらい前に突然目を覚ました。なんでこんな時間にって思うぐらいパチッと目が覚めたと。なんか反応したってことなんですかね。で、40、おっちゃんは事件事故天変地異に巻き込まれそうになったことあると。巻き込まれそう、まあ自分は別に巻き込まれるってことはあれじゃないけど、まあ当時のそのね、この前の震災の時は普通に会社にいましたんで、まああの時も関東もそこそこ揺れましたんでね、しかも長かったしねあれで一回終わってまたすぐこう同じレベルのやつが来てっていうあれだったから、それはあったけどね。でもまあ会社では特に大きなことはなかったけど、でも薬品の入ってる、まあ薬品、まあそうね、体にかぶったらあんまりよろしくない薬品が大量に入ってる水槽みたいのが、まあ、でっかいのがあるんですけど、で当然蓋はしてあるんだけれども、あの揺れではやっぱり床にもうまき散らしてあったけどね、まあ、近くにいたら あれ被っちゃってたから大変なことになってると思うけど。で、天変地異、事件事故、そんななんかでかいのあったかな。特にはないかな。なんかあったかな。まあ多分そんな派手な、話するようなレベルのやつはないと思うけど、それ以外は。で、41、こんばんはと、ばんはです。捨て道聞かなくなってしまったんですかと、聞かないっていうかですね、自分が多分分かってないだけだと思いますね。分かりゃいいだけの話だと思うんですが、分かってないってことです。すいません。で、朗読突できないのは残念ですね、と。いや、来るかどうか分かんないにせよ、その状態にできないのはちょっと、自分で言っといて、ちょっとダメですね。誰か来ようと思ってた人いたのかな。で、42、おっちゃんこんばんは、とおっちゃんじゃないですか、こんばんです、聞かせてもらってます、あざす。で、43、巻き込まれそうにじゃないか、近くで遭遇したことあると。近くで遭遇、例えばその、まあ、自分ないですけど、あるわ、交通事故は。でも大きくなくて、なんか不思議っていうか、あれ、って思ったのは、もう早朝ですね。っていうか自分、まあ5時半起きで、まあよく言いますけど、5時半起きで、まあ6時ちょいでもう家出て行っちゃうんですけど、まあ朝早いんで、そこそこ普段は車が、その昼間とかは走ってる、ところもね、早朝なんであんまり走ってないわけですよ。で、まあ、人も全然まばらだしね、もうそんなぐらいの時間ですから、平日の。だから、まあ、普通にいつも通りこういつもの道歩いてたら、あれはスクーターと車が、てかね、ぶつかるとこは見てないんだけど、とりあえずぶつかってスクーターがズザーってこう滑ってって、まあ滑ってった方向は良かったんですよね。道路から歩道の方にこう滑ってったから、で倒れてたんだけど、で車の人も出てきてっていうとこは遠くの方で、あって思ったんだけど、まあ、なんかごちゃごちゃっとして、あの普通に去っていくっていうか、なんかいいのかなと思ったんだけど、スクーターの人もなんか、まあ、遠くからだったから、当然何喋ってるかとかも、何だったのかよくわかんないけど、なんかスクーターの人も慌ててこう、なんて言うんだろうな、まあ、スクーターの人も悪かったのかな。とにかくぶつかる瞬間を見てないんで、どっちがどうこうっていうのはよくわかんないんですけど、とにかくでかい音、そこそこでかい音がしたからなんだと思ったら、そんなことが起きてて、でもなんか慌ててスクーターの人は、まあ、逃げるようにっていうか、なんかさーっと去ってって行っちゃったっていうのがあったけど、まあ大して面白くないですね。で、44、33のはウィッグの話でねーのと。ああそうなのっていうか、いやだってよくわかんないんだもん、だってこれ、髪の毛を引っ張ってポニーテールを持ち逃げされたって、中学生ってウィッグすんの？中学生でウィッグするのかな？ウィッグするほどでもないと思うんだけど、まあ分かりませんけどね、してるかもしんないけど、先入観持ってあれだと良くないけど、でもなんとなく、まあ当然、まあ、ウィッグしてた、そのウィッグをこう、まあ、ポニーテール状になってて、バッとおばはんに取られたと。まあ、事件ですが、それも事件だけれども、なんでお前、ウィッグ
うん、わかんねえ。はい。で、45、すげえ、溶液の入った水槽って、トグロ兄でも培養してるのかって書いてあるんですけど、溶液って言った俺。薬品、あれ溶液って言った、溶液ではない、まあでも水溶液ですけどね。水溶液の入った、まあ、とある、まあ、薬品って言ったらいいのかな。でも、あれ何リッターだっけな ?3000 リッター とかの水槽からボッ、もう、なんだろう、ゆっくりあの頃、あの時の地震ってゆっくり大きく揺れてたから、その、もう、なんだろう、ゆっくり、ゆっくり大きくこう揺らせば当然水面がうんうんってなって、で、まあ、ある一定のこう、ね、タイミングでボチャーンとこう飛び出ちゃうじゃないですか、エイジがっていう感じで、あのビシャビシャと床が、に飛んでましたわ、水浸しって感じので。46、プリント基板とかを洗浄する薬剤が何かかなって書いてあるんですけど、まあ何か想像してるみたいですけど、違いますけど多分当てられないと思いますけどね、まあ、当てられたらびっくりなんですけどね、それはそれで、まあ全然違いますけどね。プリント基板とかそういう小さいものをやってるとこじゃないんで、うちで。47、凸行く気満々でしたよと。マジですか、凸行く気満々でした。すいませんね、でもいたね、いるんだね、いるかなとか言ってたんだけど行く気満々の人がいたよ、びっくりだよ、だからそのかこの方には本当に申し訳ないことをしましたね、言っといてお前できねえのかよっていう、で今あの BGM かけてみたら乗ったりしてね、何だったのっていうことに なってほしいけど、それはそれで遅れてもいいから乗ってくれよって思うけど、乗らねえかな、今 BGM かけてみようかな、ちょっと BGM かける。これで乗ってたら笑うけど、乗るじゃんみたいな。まあ乗らないんですけどね。まあ乗らないんですけども、残念なんですけども。で、48、それ2005年くらいですかと。どれ2005年くらいってどれ、どの話ですか、ごめんなさい、それってどれ、うん、で49、書き方が悪かったか、中学生が男からポニテを直近されて持っていかれたらしいと。俺も中学生のポニテ欲しいから気持ちはわかると。マジかよ、気持ちはわかる。あ、そうなんですか。あ、そうでございますか。気持ちわかるかね。なんでポニーテール欲しいのよ。それ何、女子中学生だからってことなの。ていうか、も直近して持っててどうすんだよ。で、50、ポニーテの部分をハサミで切ったんじゃないかなと。いやだから、でしかもなんだっけ、あいつと同じ髪の毛フェチババアなんだろうなって書いてあるから、なんかその切ったやつもそのあいつと同じって、そのあいつが分かんないけど髪の毛フェチババアって言ってるから、おばはんなのかと思ったんですけど、それも違うみたいで、お男性らしいですよ、で、とですね、
51、やつはとんでもないものを盗んでいきました、あなたのポニテですと、このネタが通じる、まあこれはまだ全然そこそこ通じんのかな、いろんな世代に。はあ、でもすごいね。でも結構変な話ですけど、その髪の毛の束って切るの難しくないですかね。ポニーテールで縛ってるわけでしょ。それをちょっきんって、そんな簡単に言うけどさ、そんなちょっきんってできるかね。相当、いや当然やったことないから分かんないけど、でも髪の毛ポニーテールにするぐらい束にしてるって相当な束だから、普通のハサミじゃ入らないよね。そのなんていうのかな、切ろうと思っても相当でかいハサミじゃないと。だってそうじゃなかったらザクザクザクザクって切ってくってこと、まあ、それもそっちの方が怖えけど、ちょっきんってやってダダダダっていくのも嫌だけど、嫌だし怖いけど、もう何だったんだろうって感じじゃないですか。でもそう、何だったんだろうっていうほどあれじゃないけど、すぐ分かるけど、でもどうなんだろう。だってなあ、かなりえぐいハサミ持ってないと直近って行くのかな、髪の毛の束なんて無理じゃねえの。どうやって切ったんだ。で、52、乗ってないなと。まあ乗ってないでしょうね、すいません。自分の耳にはずっと BGM 来てるんですけども。で、53、だって中学生が髪の毛を引っ張ってって言うんだから、引っ張られてポニーテール取られたのは別の人でしょ、謎文章だと。まあまあまあ。で、54、あ、訂正入ったかごめんと。いや別にいいんですけど。で、55、え、気持ちわかんない、電車で前に、女子中学生とかいたらすごくいい香りしてきて、これ握ってクンクンしてみたいなって思わない、家で心ゆくまでと。もうなんか55番さんのこのなんか出ちゃってるよ本性が、うん、もうにじみ出てるっていうか、もう溢れ出ちゃってんねこれ、握ってクンクンしてみたいと思わない、家で心ゆくまでと。はあ、そういうことなのか。あの、はあ、あれ、そういうのもいんのか、髪の束。はあ、髪の毛。嫌だけどな髪の毛。いや髪の毛だけと、不思議だね、まあ人それぞれ、人それぞれでダメですけどね、やっちゃそんなこと、で、56、じゃあババアって誰と、うん、そのあいつっていうそのババアっていうのがよくわかりません。で、57、筆でも作るんじゃないと、筆じゃないらしいですよ、で、58、確かに一気に切れるのはおかしい、よって犯人は庭師、おっちゃんコナンみたいだな、推理の天使やかよって書いてあるんだけど。庭師だな犯人は。その庭で使うこう立ち切りバサミみたいのでさ、バチェンってすっげえ怖え、あのシザーマンクラスだよ。一気にこう世界が変わるよ、ポニーテールバチコンって切って。でもなことしたことないから分かんないけど、庭氏が使う立ち切りバサミみたいなのでバチンっていけばポニーテール切れんのかな、一発で。怖え、怖えよ、その姿が怖すぎるよ。だって後ろから行っててポニーテールいきなりバチン切るんでしょ。だってしかもさ、そしたらバサってなるよね。その中で髪の毛、何、一部落ちたやつ掴んで持ってったってこと、まあ、よくわからんね。で、59、髪の毛の硬さは同じ太さの導線と同じだからね、よく切れる立ちバサミが使えそうと。いやさ、 髪の毛も結構ね、うちの妹美容師やってますけども、やっぱりハサミ負けてきますからね。そこそこいいハサミじゃないと、やっぱり人間の髪をこうカットしていくと、やっぱり歯がこう、あの金属の歯がこうやられていくわけですから、だから結構髪の毛っていうのもバカにならない、こう、まあ一本一本はこう100ミクロンとか、ぐらいのレベルとかの太さでしょうけども、やっぱ束になればね、厄介ですよ。厄介って言い方変ですけど、で60、多分あれだよ、ポニーテール日本刀で一刀両断したんだよ。ところで今日は怖い話しないのですかと。怖い話10はしたんですけど、今レス読みでレスがすごいついてるんです。で61、髪の毛って切れないっすよね、作り話かと思ってましたと。いや自分知りません、なんかでも事件がつってるから実際にあった話なんじゃないですか。で62、日本刀があるなら首ごと持って帰りたいなと。怖い、もう怖い人がいる、怖い人が。で63、やべえ人いるよ、 JC 逃げてと。ああ日本刀があるならとか言ってるし、しかも首ごととか言ってるし、怖いよこの人、やばいよこれっていうなっちゃうよ。で64、通報しなきゃと。うん。で65、そんなに一瞬で切ったんじゃないんじゃないかな、ポニーテール掴んでいやいやって暴れるのをザクザク切ったんじゃないのかなと。いや現実その考えたら、まあこうポニーテール掴んでそのなんかザクザクザクっとこういやいやってやってるところで切ってったとしか思えないよね。てかそうじゃないと多分無理、その切ろうと思っても怖いね、相当怖いね、こいつ何こいつってなるし。で66、3回から5回もジャチジャチすればポニテも切れるよと。なんでそういうなんか博士みたいなやつがいるんだよ、だっておかしいだろ、どうせどう考えたって3回から5回もジャチジャチすればポニテも切れんの、それともなんかこう分かんないですけど、あのよくじゃないけどドラマとかでこうなんつうの、失恋した時にこうバサッと切るじゃない、こうそういう風な感覚で、そのもうちょっと久々髪の毛切ろうかなみたいなので、ジャチジャチとこう切った方がいるんですかね。これちょんまげ頭は担当で切ってたりもしたみたいねと。まあ、ちょんまげはなんだろう、そのちょんまげはさ、そのポニテールと比べたらなんかすごい切りやすそうではない、なんかで担当でこうなんていうのかな、キュッキュッキュッキュッとこうやってるとなんか、まあ、そこそこファサーっとなりそうな気はするけど、まあ、よくわかりませんなんでこういう話が広がっちゃったんだこれ。で67、自分は3回から5回じゃ切れないよ、2つに分けた髪でも時間かかるけどと。いやうん、そのなんだろう、人それぞれですもう別に3回から5回じゃなくても別にいいです、その切らないですっていう、切っちゃダメですっていう人の髪の毛、まあ、自分の髪の毛も、まあまあ、あんまり自分でハサミでザクザク切るっていうのは、まあ、よした方がいいんじゃないでしょうか、プロに切ってもらえばいいんじゃないですか、で、68、こんばんはと、バーンです、百物語読んでくれてありがとうございますと。読んでくれてって、読ませていただいております。しかし今から聞けなくなるので録音ファイルお願いしますと。録音ファイルはアップします。録音ファイル、うん、普通に録音されてるんで大丈夫です多分で69、でなきゃ掴んだままぐるんぐるんジャイアントスイングみたいに振り回しながら遠心力を利用すればナイフっぽい刃物でもいけそうと。もうなんかわけわかんなくなってるよ、もう髪の毛掴んでぐるんぐるんって、その中学生は人形ねえ。で70、これ稲川さん風にって書いたんですけど、稲川さん風にって どういう風に読むの？切っちゃダメ、切っちゃダメって書いてあるんですけど、稲川さん風、稲潤はどうやって風にって言うけど、どのシーンのことを言ってんだろう、わかんねえわ。稲川さん風にって、自分別にモノマネできるわけでもねえしな。はい。ですね、あと5話ぐらい読むかな、15話ぐらい読めばまあいいのかなと思うので、とりあえず、ちょっと待ってくださいね。ちょっとBGM がうるさいんで、俺だけちょっと BGM を切ってですね、次第11話、金縛りっていう題名の話で、白クジャクさんのお話ですね。金縛りいきましょう。今年になってからの話。その日いつものように布団で寝ていると、キーンと音がして体が動かなくなった。隣に寝ている夫を起こそうとしたが声が出ない。金縛りだ。もがいていると何かが寄ってくる気配がした。私は必死で目を閉じ、その何かを見ないようにした。目は閉じていたのだが、私はそれを人のようなものだと感じた。なんというか、寝ている自分とは別の目で周囲の映像を捉えている、そんな感じである。近づいてきたものの背丈は子供くらいで、顔はわからない。黒い影のようなそれは私の顔を覗き込むと、せかせかと布団の周りを落ち着きなく歩き始めた。早くどこかへ行ってくれないだろうか。動かない体でそればかり考えていた。やがて朝が来た。いつの間にか気配は消えて金縛りは解けていた。私は夫に、昨日怖い夢を見てあなたを起こそうとしたのに起きなかったのよと言った。でもそれ以上のことは言えなかった。金縛りだ、幽霊だなんて笑われてしまいそうで。そして私は気配の主に心当たりがあった。なんだか遠方に住んでいる叔父に似ている気がしたのである。叔父は最近足を悪くしたそうだ。単なる気のせいだと思いたいのだが。以上、金縛りっていう題名の話でございました。で次、第12話目、ため人参さんで、軍事病院っていう題名の話。軍事病院というものをご存知ですか？戦争があった時代に主に兵士であったり戦争によって傷を負った人が運ばれるところ。今は使われず廃病院になっています。そんな軍事病院、いまだに取り壊されずに残っているんですが、やはり病院というのは生死が日常の場所。戦争のあった時代ともなればなおさら、やっぱり出るんです。夏になると誰かが言い出す。 軍事病院に肝試しに行こうと。この話は友人が10代の夏に体験した話です。軍事病院のある場所は山でして、行くまでには少し困難な場所にありました。友人は3人で肝試しに行くことにしたんですね。 A、B、C 君にします。軍事病院について中に入ると空気が明らかに変わったと A は後に言っていました。3人は院内を一緒に行動しながら見て回ってたそうです。もう想像以上に気味が悪かったらしく、早々に帰ろうということになりました。その時ふと B が、 C がいない。 A と B は怖いことも忘れて必死に探したけど C が見つからない。もう俺たちでは無理だ。でも不法侵入になるから警察は呼べない。でも意を決して警察に電話したそうです。警察が来て事情説明をして、応援の警察来て廃病院と付近の大捜索が始まりました。でも C は見つからなかったそうです。 A と B は警察署で事情聴取、 C の親も来てたそう。その日から約1週間、警察は懸命に捜索をしたけれど結局 C は見つからなかった。警察が捜索の範囲を変えようとした頃、 C の実家に電話がかかってきたんです。 C の母が受話器を取ると謎の声、 C 君のご自宅ですか。母、はい、そうです。謎の声、 C 君の手術が終わりました。それで電話が切れたそうです。 C 君の母は不謹慎ないたずら電話だと憤慨したけど、念のため警察に相談をしたそうです。警察も話を受け、翌日もう一度廃病院を捜索したら、ずっと気がつかなかったけれど2階に上がる階段の近くに地下に行く隠し扉が見つかり、地下に C 君の遺体があったそうです。数年経った今でも犯人が見つからず、電話の声の相手もわからないまま、今も未解決のままです。以上、軍事病院という題目の話でございました。で、次、なんか本当今回長いね。第13話目、雷鳥1号さんで人形屋敷っていう題名の話。後輩の話。彼女の家の近所に一軒の家がある。 T 字路の突き当たりに位置する古い洋館だ。そこへ嫁いだ女性の様子がおかしくなり、気狂いになったと言われた。その後その嫁が目撃されるときにはいつも人形を抱えているようになった。ビスクドールと呼ばれる類の古い人形らしく、結構高価な代物だったらしい。話を交わした近所の人によると、嫁は奇妙なことを述べていたという。この人形は目を離しているとすごく悪いことやすごくひどいことをするの。だから見張るためにこうしていつも抱いていなくちゃいけないの。焦点が合っていない目で途切れ途切れにそんなことを言うのだと。祖母にこの話題を振ったところ、気持ち悪そうにこう言った。あそこの家、前に来た嫁さんもおかしくなっちゃったんだけど、その人もいっつもあのお人形さんを抱えていたんだよね。 彼女自身はよその家ということもあり、大して心配はしていなかったのだ、大して心を配ってはいなかったのだが、学校の課題で地元紙をまとめている最中に気になる写真を見つけてしまった。着物姿の若い女性が人形を抱えているという古い白黒写真だ。気になったのは抱えられている人形。あの家の嫁がいつも持っている人形にそっくりに見える。抱いている女性の目は焦点が合っておらず、どこを見ているのかわからない風で嫁の表情を思い出させたという。この写真って何の写真なんですか？近くにいた先輩にそう尋ねてみた。ああ、これね、人形屋敷って呼ばれた館に由来する写真なんだって。何でもその館には呪われた人形があって、家人をたたっていたというの。たたられるのは嫁に行った女性だそうで、子供を産んだ後は大抵おかしくなって早死にしていたんだって。まあオカルトめいた話。こんな小さい田舎町にもそんな話ってあるんだね。嫌な考えが浮かんでしまう。ひょっとしてその人形屋敷、私のうちの近所なんじゃないですかね。恐る恐るそう聞いてみた。いや、もうないよ。戦後間もなく火事で焼け落ちちゃったんだって。残ってる写真なんかもこれくらいしかないみたいだし。え、場所はどこかだった、どこだったかって？さあ、そこまでは知らないな。九段の嫁はだんだん度が外れた言動が増えていき、やがてその姿を見せなくなった。噂では遠くの病院に入れられたとか、実家に帰ったとか、正確なところは不明である。現在残された旦那さんが祖父と協力しながら子育てをしているようだ。あの人形がまだそこにあるのか、今も彼女はひどく気になっている。旦那さんもおじいさんも普通の人で、きちんと挨拶も会話もしてくれるんです。でも聞けないんですよね。もしも何か得体の知れないものが本当にあったとしたら、それが自分をターゲットにしたらとか、そう考えたら怖くてたまらないんです。それとあそこのうちの子供さんって男の子なんですよね。この子自身はすごくいい子なんですけど、将来お嫁さんをもらったとき、またあの人形が出てくるんじゃないかと。それがすごく不安なのだという。以上、人形屋敷っていう題名の話でございました。ああ、漢字間違いした。なんかね、そんな気もしたけど読みませんでした。わかんないから、わかんないときはとりあえずこうだろうってやつを読んどけば大抵当たると思ってやるっていう。まあ外れてんですけど。第14話目、聖なる、3で母の話。この間たまたま機会があったので、百物語のことは伏せて、親に夏だし何か怖い話でもないって聞いてみたんだ。そしたら母は少し考えた後で思い出したかのように、怖い話というか不思議な話ならあるよというので、どんな話と聞いてみた。それが今から書く話。それにしても私の話とは思わなかったから少し驚いたよ。三人兄弟の末っ子長女だった私は実によく泣く子供だった。幼稚園の頃も小学校に上がってからも、兄がいじめたと言っては泣き、お菓子が少ないと言っては泣き、 誰も構ってくれないと言っては泣き、そんな風だったから私が泣いたからと言って誰ももう困ったり焦ったりはしなかったのだ。それがまた私が泣くことに拍車をかけていたのだけれど、夏休みのある日、母がパートから帰ってくると兄二人は近所の友達とゲームをして遊んでいて、私が違う部屋で一人で遊んでいるのを見つけたのだそうだ。いつもならこんな時は兄たちが仲間に入れてくれないとメソメソしているのに、その日に限ってたった一人で楽しそうに遊んでいたらしい。今日は泣いてないね。母は思わずそう尋ねて、それから失敗したと思ったそうだが、私は笑ってうなずいたそうだ。泣いてたから代わってあげたの。それから私はまるで別人にでもなったかのように泣かなくなったそうだ。実は私は小学校低学年以前のことは断片的にしか覚えていない。それも兄や母から聞いたエピソードばかりだ。もし代わってあげたのだとしたら、元の私は一体どこに行ってしまったんだろう。今の私は一体どこの誰なんだろう。以上、母の話っていう題名の話でございました。で、今日最後、第15話目、釣り師勘兵衛さんで、夜釣りっていう題名の話。ちょっと待ってくださいね。行きます。これは去年の春の話。この年も3月くらいから春の水イカ狙いで毎週末仲間と佐賀長崎方面に釣り業に出ていた。今回は平戸清月方面、生月方面に向かうこととなり、参加は俺と師匠の2人。金曜日朝出発で土曜日のお昼夕まずめ深夜まで釣りをし、仮眠を取り、日曜日の朝まずめを狙い帰路に着くという予定であった。木曜日に師匠から、土曜日休養ができちゃったから土曜日深夜に合流する、酒買い込んでいくから合流したら酒盛りしようという連絡があった。師匠が遅れて合流するってことで俺は一人で出発した。お昼過ぎにお目当ての釣り場に行き釣りを始めた。水イカは2杯釣れたが、根がかりして海藻をその数十倍釣り上げていた。リールを巻きながら海藻の塊が海面に上がってくると人間の髪の毛に見えるので、深夜に一人だとかなりビビるよ。深夜12時も過ぎ、ロッドにググッと負荷がかかる。また海藻かと思いきや、海面に上がってきたものはなんと長靴ではないか。ため息をつきながらタモを出し、ルアー括弧エギを回収しなければならないため、長靴ごとタモ入れしすくい上げた。長靴に引っかかったルアーエギを取ろうとした瞬間、長靴の中足を入れる部分からひょいって手が出てきてルアーを取ったと思ったら、エギを握ったまま長靴の中に手かは戻っていった。私はいきなりなことに腰を抜かし、道具も置き去りにして這いつくばりながら車で逃げ帰った。なぜに長靴から手が寝ぼけていたのか。車に逃げ帰ってから数分のドキュメンタリーが過ぎたと思うが、コンコンコンコンと車の運転席側のガラスを叩く手が、長靴の手がここまで追ってきたのかと思いブルブル震えていたが、それはなんと師匠の手であった。 遅れていた師匠が到着したのであった。師匠と釣り場に長靴を確認するために戻ることとなった。ぶっちゃけ明るくなるまで戻りたくはなかったが、高価な道具もあったんでやむを得ずね。現場に戻ると長靴は田んぼの中にあり、ロッドから伸びるラインは長靴の中に入っていた。恐る恐る長靴の中も覗き込んだが、中には例の手は潜んでいなかった。やっぱり目の錯覚だったのか、寝ぼけていたのか。師匠がなんだこれと指さす方を見ると、田も脇に濡れた手のひらの跡が4隻防波堤際までついているのを発見した。やつは海に戻っていったのか。長靴の中に伸びたラインを引っ張り、ルアー襟を取り出そうとしたところ、じゃらじゃらと自分の襟に古びた錆びついた十数個の襟やルアーが絡みついて一緒に出てきたのであった。あの手はルアー集めをしていたのか。まあ気持ち悪いよな。長靴の中のルアーは全部海に捨てることにした。釣りをしていると根がかりでルアーをロストすることがあるが、もしかすると、いや間違いなくあの手の仕業なんだろうと酒盛りをしながら師匠が納得するのであった。以上、夜釣りっていう題名の話でございました。自分あの釣りをしないので、あのよくわかんなかった。まあロッドとか、まあ、ラインルアーカッコエギって書いたの、エギがよくわかんなかったな。あと なんだろう、アサマズメ、ユウマズメっていうのがいるの？ちょっとわかんなかったな。なんか自分詳しくないから、なんかすごい多分釣り好きな人だと常識的なことを多分話してるんだろうけど、よく分かんなかった自分は、すいません。だからちょっとなんかね、自分の中で理解して喋ってないから、これ多分よく分かんなかったと思う。これで、ジータレス読み、71、ツインテなら片方を切られてる間に逃げれて、もう片方側の髪は守れたのにねと。いや両方掴まれて、ツインテってツインテールのことでしょ、これ両方あれなんじゃない の、そんなやつだったらもう両方掴んでくんじゃないのこれ。なんか自転車のハンドル掴むみたいに後ろから、で72、行っちゃダメってやつかと。行っちゃダメってどこのだ、どこの行っちゃダメだ、分かんねえ。で73、ツインテは必ずペアでかかれというセオリーがあると。なんだセオリーっつうのは、もうよく分かんねえ。で74、また髪の話してると。このキャラなんていう名前なのこの人。あの髪の話するとすぐ出てくるんだけど、この人また髪の話してるって出てくる人、もうちょっと髪の話したらすぐ出てくるお前、もうすぐ髪の話するとお前出てくるっていう、で75、イナジュンがやると、切ったことある人ならわかると思うんですけどね、髪の毛なんてそんなに簡単に切れるもんじゃないんですよ。切っちゃダメ切っちゃダメ、ゾワーやめて、切っちゃダメ切っちゃダメ、おわーって、その変な声の影と押し合いへし合いしているうちにね、お嬢さんかわいそうにあまりの恐怖でさーっと意識が遠くなっちゃったらしいんですよ。その子私に言いましたよ、稲川さん髪の毛に興味のある霊もいるんですね。じゃーん効果音だって頑張って書いたよ、これ書いたから、書いたけど俺読めねえよそんなで、 じゃんじゃねえしね、じゃんなんて効果音そんな出るかな、でーんみたいなやつで、76、そうそうと、そうそうってないこれ、言っちゃダメってやつかっていうので、そうそうって、で、77、気狂いって自分読みましたけど、気違いですと、気が違ってるってことで、まあなんかそういう系なのだとは思ったんですけど、まあ気狂いでも、まあ、なんとなく伝わるかなと思ったから、読みました、そのまんま、すみません。で、78、14話目の変わってあげた話、最近アニメの虫師で、同じような話あって、その話は面白かったなと。DJ さんはアニメ映画等何か見るのですかと。そうですね、自分虫師って知ってる、その題名を知ってるだけで全然読んどりません。読んでるとか見たりとかしてません。アニメ映画とアニメ、まあ、DJ でもないんですけどもアニメ映画、アニメ映画何か見るのですかってすげえ広いけど、でも自分全然見ないですけどね。漫画はそこそこ最近買って読むように、その自分がこの配信をしてつながりのできたこう漫画家さんとかの漫画は買って読んだりとかしますけども、で79、師匠と、師匠出てきた。で、80、俺はお下げが欲しいと。もういいよ別に、何でも別に何でもダメだけど、もうで81、エディ、餌の木はイカ釣りに使うエビの形した疑似餌ですねと。あ、そうそう、イカ釣り、イカってさ引っ掛けて釣るんでしょ確か、違ったっけ、イカ釣り、なんかほれほれほれって近づいてきたら、その疑似餌の周りに、だからピカピカしてるやつとかでも確かいいんだよね確か。伊集院言ってなかったかな、ピカピカしてるよってイカが来たらほれーっつって引っ掛けて、で相当深いとこに垂らすんですよね、垂らすっていうとあれかあれだけど、で重りとこうそう疑似餌つけたやつでポチャンってやって、でなんかガッタンガッタンでなんか動かしてて、でその疑似餌に釣られてこう来たやつにこう引っかかっておろろろって持ってかれてこう出てくるみたいな、じゃなかったっけ。で、82、気狂いとも読むよと、よかった、とりあえず大不正解ではなかったってことね、大正解ではなかったで、で、83、帰ってきたウルトラマンにツインテールって出てきたよねと。なんだっけ、シャチホコみたいなやつでしょ。ね、で84、海を汚すなコラーって海底のルアーを集めてきて バカ釣り人に分からせたかったんだろうと。あ、海底のルアーをぐわって集めてきて、こんなにお前引っ掛けてルアー落ちちゃって、まあ、困ってんだぞっていうのを来たってこと。で85、無趣味なのと。いや無趣味じゃないで、俺今何やってんだって話なんですよ、これ仕事かと、仕事じゃないぞと、趣味だぞと趣味は配信、でございます。であとは、まあ、ゲームを少々、てか漫画も読むけど、てか漫画はね本当にね、配信してこう聞いてくれる方、その漫画家さんでこうで出てきて漫画を買うようになりましたね。それまでは大して買ってはなかったけど、なんか一気にこう増えたね。 でもあれですよ、この前自分進撃の巨人でも行ってきましたよ。進撃の巨人はもう昔から好きで読んでたんで、すっげえ人いたけど、なんだこれって思ったけど、なんかすごい、多分相当な数の人がこう行ってるんだろうと思うんですけどね。他のでもこんな並ぶんかいっていうぐらい並んでたからな。とりあえず無趣味じゃないですね、どう考えても無趣味だったら自分これ今やってるのがなんじゃいって話になるから、無趣味ではござんせん、ね、配信が趣味でございます。86書いてありますね。おっちゃんは配信が趣味ですと、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、基本配信が趣味ですね。てかもう10年やってますんでね、10年目ですけどね、これをさすがにこう無趣味に入れないってことはないと思うんですけども、はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしよう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえず15話まで読みました。で、自分の読んだ怪談系の話の数がとうとう、4710話まで来ましたね。とりあえず自分で適当にカウントしてる分だけでも、もっとあんのかよくわかりませんけど、まあ適当に自分でカウントしてんのだけでもそんぐらい来ました。はい、いつになったら5000いくのか、もうちょっと頑張れば5000いくのかもしれないですけども、まあ、とりあえず、到達4700は超えた。はい、というわけで、今回の録音ファイルはアップしていただこうと思っておりますので、ちょっと待っていただけたら多分すぐてかものすごい反応いいんですよね。なんだろう、ちょっとドロップボックスに入れたらすぐアップしてくれてくださるんで、もう非常に助かっておりますけども、とりあえず、録音ファイルはそんな形でアップしようと思います。で、なんとかして BGM 乗っかるようにして、まあスカイプ突する気満々でしたよって方もいましたんでね、それをなんとかやりたいんですけども、ちょっと困ったもんだね、ということで、今日はこの辺で終わりでございます。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。